イカと
オケイの
いかがわしいレイディオ二人。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味についてゆるく語っていくラジオです。
そんな感じでしたね。
言えましたカンペがね、リニョリさんがいないとカンペがないんでね。
そう、リニョリのね iPhone に入ってるテキストがね。
はい、というわけで今回は2人でございます。イカさん、
いやもうほんとね、謝り倒して全然俺が収録しないから、はい、おけいさんがあのしびれを切らして私に連絡をしてきて、はい、取られへんのやったら一緒に撮ったんで、
なんか4月前半分上がってこうへんなと思ってイカさんに大丈夫って聞いたら、確定申告が終わってないって言うから、うん、それはそれであかんねえって話やけど、
うん、
まあ、ほな、じゃあ今日が最後のチャンスやから、今日のうちに取っとくか、言うて、
うんうん。
まあまあ、今、リジョリさんが出産を終えて、入院して、
うん、
で、明日退院です。
うん、
なので、まあ、明日になったら、リジョリさん帰ってくるし、
うん、
赤ちゃんも来るし、
うん、
リジョリさんのお母さんも来る、
うん、
ので、今日がもう本当に最後ですね。
大変、
はい、まあ、1週間私と娘と の、
うん、
あの2人暮らしが一通りこれで終わったという、
うん、
まあ、霧のある日でもあったので、
うんうん、
まあまあちょっと今日は気楽に娘も寝たことなんで、
うん、
はい、収録というふうに相になっております。
ちょっと撮らさせていただいて、
はい、
いやー2人やとバランス悪いな。
悪いよ、なんかね、いつもより喋る量多くなって大変
あとリニョリのエヒヒヒヒヒあれがいるな、やっぱ
ゲラ欲しいね。
笑
ゲラ欲しいわ。
なんか結構ラジオとか聞いて喋りを研究したりすんねんけど、
う
ん、めちゃくちゃその裏の人が笑ってるよね。
ああそうね、あのえなんていう の、 あの放送作家みたいな人とかね。
そうそうそうそう、
放送作家欲しいわ。
あれめっちゃ大事よね。
確かに。というわけで、まあ、自己紹介いきましょう。
はい、そういうことでバタバタしてます、イカです。
はい、最近スーパーウィザードが面白いおけいさんです
いやースーパーウィザードやったらあかんよ。
知ってます、スーパーウィザード。
え、なんかビームがぐるーってなって広告がしょっちゅう出てきて
そう、ツイッターにね、よく広告出てきますけど、
うん、
まあ、その話をすると、まあ、スーパーウィザードっていうスマホのアプリですよ、
うん、
スマホで遊べるアプリがあって、
うん、
で、一部の人というか YouTube とかよく見てる人にはヴァンパイアサバイバーっていうゲームをお伝えした方が分かりやすいかもしれないんですけど、まあ、やることは超簡単で、
うん、
真ん中に自分のキャラクターが立ってますと、
うん、
で上下左右斜め好きなように動かせます、
うん、
で周りから、まあ、例えばモンスターであったりとかお化けであったりとかがすごい、
まあ 敵、
そう、敵がすごい勢いで出てくるんで、
うん、
もう自動でそのキャラクターからビームだったりとか攻撃とかなんかいろいろ出てるから、
うん、
それを当てながら逃げ続けると、
うん、
ただただ逃げ続けるっていうだけのゲームです、
うん、
で、もともとこのヴァンパイアサバイバーっていうのが本家に当たるものなのかな、まあ、昔からそういうものはあったかもしれないんだけども、
うん、
今人気が出てるのはそのパソコン版 Steam で遊べるそのヴァンパイアサバイバーというゲームで、
うん、
まあ、YouTube の配信者さんとかがめちゃくちゃ遊んでるゲームですね、
うん、
で、ただ私はあまりパソコンでゲームやらない人なので、
うん、
あのやらんなと思ってたらスマホでそれの完全にパクリの
、はい、ゴリゴリのね、
むちゃくちゃパクリのスーパーウィザードっていう、
うん、
なんかロゴの形も若干変な、はい、あ、
うん、
これはって感じのゲームが出てきたのでそれをやってるんですが、
うん、
あれ時間解けますねよくない。
あれってどうやったらクリアな。
クリアは、まあ、本家ヴァンパイアサバイバーは30分間生き残れっていうのが、うん、まあ、ルールなんですけど、スーパーウィザードの方は、ステージ制になっていて、
うん、
まあ、30分とかって区切りっていうよりは一定数のウェーブをクリアする。
ああ、だからある程度攻めてきてを何回か耐えれば、
そう、
OK、
まあ、その何回か攻めてきての合間もあんまりないから、
うん、
あっという間にそのウェーブどんどんどんどん増えてってんねんけど、
うん、
まあ、それぐらい敵が押し寄せてくるのを、まあ、殺しきれば、うん、あのどんどん進んでいく感じになる。
あれ、レベル上がっていく？
レベル上がっていきます。あのいわゆるハクスラーですね、
うんうん、
あの敵を倒したりとか宝石を集めるとレベルが上がって、
うんうん、
で、新しい技を覚えたりとか、
うんうん、
その持ってる技のレベルを上げたら、
うん、
どんどん出る弾の数が増えていったりとか、うん、新しく雷が落ちるようになりましたとか、
あれレベル上がったら選べるの、
うん、選べる
3択よね。
3択です
ね、うん、
で、その3択でやるねんけど、なんと広告を見ると、
うん、
その3つが気に食わなかった場合それをもう1回シャッフルさせてくれる
大事。
そして1個じゃあレベル上げますってやるじゃないですか、
うん、
そうするとさらに広告を見ると、
うん、
もう1レベル上げさせてもらえる
めっちゃ広告系やな、
はい、死ぬほど広告を見る、うん、って聞いてくるんですけど、うん、でも見たいってなるんですよね。
ああ、見た方が
見た方が強くなる、そう、うん、倍の速さで強くなるんで、
うん、
なので、あの、人生の時間を広告で無駄にしてしまうアプリなのでやらないように最近してます。
で、広告も、うん、広告がゲームを紹介してくれや
つ。そうなんですよ。
あれ無限地獄なんですよ。
残念ながらね、それのせいで新しいゲーム1個入れたりしたんですよ。よくない。
何入れた？
ね、何やったっけな。なんかね、あの、他なアメリカのマップを、
うん、
あの、あ、地図繋いでくるやつ、
うん、
線路つ線え道を繋いだらそこ車が走ってるっていうすげえのどかなやつ、う
ん、ああ、ほんでいっぱい人をそこで貯めていくやん。
そうで、しかもそれも途中で広告が結構挟まるアプリやって、うん、もうアプリの広告全部嫌ってなって、一回全部アプリすんのやめた。無料アプリやっぱ良くないです。悪い文化です。破壊すべき。
アーチャー伝説っていうのがあって、
はいはいはいはい、
アーチャー伝説が多分結構最初の方やと思う
ね。ああ、自動でどんどん攻撃して歩くだけのタイプのゲームとしてはね、
レベルが上がると、
うん、
スキルを3択で選ぶっていうのは多分アーチャー伝説が結構最初やと思ってて、
あ、なるほど、
ね、うん、あれからその3択選ぶやつがめちゃくちゃ増えて、
はいはいはいはい、
アーチャー伝説パクリがめっちゃ増えて
ん
けど、
うんうん、
アーチャー伝説はすごい頑張ってて、
うん、
俺ずっとやってん
ね
んけど、
やってたね。
だいぶ上の方はおんねんけど。
なるほど。
その広告ある程度は見させられんねんけど、
はいはいはい、
もう一回だけ一回らせてあげるよとか、うん、あの、空箱開けるときに広告見るとか、そこまで頻繁に広告見設定は来ないから。
あ、なるほどね。
でも一日、あの、処理っていうよ、うん、
処理
処理していったら、うん、広告10回ぐらいしか見ないよ。
はあはあ、10回見んのか。あれだって30秒取られるから、それだけで300秒はやられてますね。
もう広告始まったら
30秒手止まるよね。
30秒何もせえへんっていう。
わかるわかる。
時間が
始まる。よくないよ、あれ本当に。30秒間携帯以外のとこ眺めたりすんねんけど、別に他に何かしてるわけじゃないのよ。
もっとひどい時 YouTube 流してるから。YouTube 流してるやつじーって見て、またこうアンチャー伝説始めていって、もう地獄のようなことやってる。
そうね、時間を消費することに全てをかけてるね。
そう、大変なんですよ。
そうだから、まあ、スマホアプリはやっぱりね、広告でその収入があるから無料でやらせてもらえるっていう前提はあるんで、うん、まあ、逆に全く広告がないアプリは、うん、大丈夫君生きていけるってなる時はある。しかも課金要素もちょっと薄いかったりすると、
うん、
だからすげえ人気がある、例えば FGO だったりとかみたいに、うん、まあ、人気があるアプリっていうのは、うん、一定数のめちゃめちゃ課金する人たちが他の人たちを支えてるみたいな形式になってるねんけど、うん、このアプリ課金するやつおるかみたいなやつやけど、広告も出えへんやつがあって、
うん、あれはもうなんか思い出作りやで。
いや、でもすごいしっかりしたやつで、うん、俺がやってるのはハリーポッターのパズルやねんか、
う
ん、なんかまあ普通によくあるパズルゲーム、
うん、
ラインなんとかとかさ、
うん、
とかであったような、本当にあのいわゆるセームパズルの形になってるやつやねんけど、広告ないんやけど、俺今1600ステージぐらい行ってる。もうずっとやれてる。通勤中とかにポッドキャスト聞いてる時とかって、文字を追うと耳の方がおろそかになる。ラジオ聞いてる最中とかは文字追わないようにしたいから、半分の押しでできるパズルゲームがいいんですよ。
それ片手でね、できる。
そうそうそう。で、縦向きでできるし。っていうので、通勤中は俺大体パズルゲームやってんねんけど、うん、その1600いって、そろそろ1回ぐらい課金してあげた方がいいかな。めちゃめちゃやらせてもらってんだ、うん、こいつみたいな。
で、広告は僕はありがとう。
うん、だから、
ねね、別にその、なんか広告見せられてみたいな感じじゃなく、ああ、もうこの30秒私は耐えますよと。全然問題ないですと。
なるほどね。受け入れてるわけ、ね。
この30秒のことにより、うん、このツールがアップデートされるんだなと思いながら、あーちゃんデータ。
なるほどね。大丈夫、これアプリの話しすぎじゃない。
いや、そういう点で、うん、俺4月になってすげえバタバタしてんねんけど、忙しいねんけど、うん、ついついヴァンパイアサバイバー入れ
てよくないね。
いや、あの、仕事用にノートパソコン買ったんですよ、2年前か3年前。
ああ、あのゲーミング PC、
そうそう、じゃ、あの電源入れたらギラギラする、
ギラギラする、7色に光るやつ、
そう、レインボーするやつやねん。
俺が散々やめとけって言ったやつね。
いや、けどあれでスチームめっちゃ綺麗に動く
ん。いや、だから仕事パソコンでスチーム動く話したら意味わからんやん。
スチームめっちゃ綺麗に動くんやけど。けど、あの、3D のゲームというか、
はいはい、
自分視点のゲームとか、グリグリ背景が動くゲームを俺酔うから、できない。
そうなんや。
うん、
へ
からゲーミング PC はただのお飾りでギラギラするだけのやつやってんけど、まあヴァンパイアサバイバーもあの自分が真ん中にいて背景が動いていく系、
そうね、
背景とか下がね動いていく系ので
周りからいっぱい敵が来ると、
そう 2D アクションというかね、
2D です
ね、あれは酔わないんで、
はいはいはい、
けどスチームというか最近のコンピューターの必要性があるんですよ。
なるほど、どういうこと？
めちゃくちゃ敵出てくるから、
はいはいはい、
画面上の敵が全部一斉に処理される。
あー、なるほどね、
うん、あれって絶対 GPU 使ってる
よ。確かに確かに確かに。もう 2D だろうがね、
ほんま最後の方28分ぐらいすごいのよ、
うん、それはね動画で見たことあるよ。
うん、もうガチャガチャしてるだけやねんけど、うんうん、全部処理されてんねやろうなって思って、
うんうんうん、
それがねすごい見てられるっていうか、あの状態だから
スクリーンセーバーみたいになってるやん。
昔はアクション RPG とか、
はいはい、
あの、ああいう自分が真ん中にいて、うんうん、ま、周りが動いて周りから敵出てくる系のゲームっていっぱいあってんけど、ま、
それこそ横スクロールゲームとかも全部そうやもんね。
そうそうそう、けど制限があったよ、うん、あのハードの制限があってんけど、
うんうん、
ハードの制限無視できるレベルで敵出せるから、
うんうん、あ、なるほどね、
もうめちゃくちゃ気持ちよく処理できるわけよ、
はいはいはいはい、
そうなるともう新しいゲームになるわけよ、
ね、なるほどね、
全然システムは古いね、
うん、
けど新しいゲームになる
し体験としては新しくなっていくわけね。
ゴリゴリに今やってて、あのアーカイブというか、アチームちゃうな、なんかミッションみたいなね、
はははは、
あれをひたすらオープンしてんねんけど、うん、あ、俺これやってたらあかんみたいな。ほんで広告よりも時間解けん。
どういうこと？
30分間させられるわけよ。
ああ、本家のヴァンパイアサバイバーはね。
そう、させられるっていうか、まあ、30分後になったらあの死神がわーってきてクチャクチャクチャって最近殺されんねんけど、ね、めちゃくちゃ強くなってんねんで、
うんうん、
もうだってもう画面いっぱいもう最強の敵がわーってきてる状態なのに死神一匹で絶対殺されるっていう、うん、
まあ、そもそもそもそういうシステムやからね。
けど、
う
ん、攻略サイトにはその死神を殺す方法が載って
たんだけど、うん、あ、なるほどね、
死神の倒し方っていうのがあって、
すげえな、なんか昔のそれこそ昔のゲームの裏技みたいなイメージあるな。
そうそうそう、めちゃくちゃ研究されてんねんけど、そのヴァンパイアサバイバーってその、うん、バージョンがどんどん上がっていってるっていうか、なんか噂によると作者がヴァンパイアサバイバーを頑張るために辞めたぐらいの
仕事を
なんかそういう話も聞いたりして、だからもう、1,2 週間に1回ぐらいバージョンアップするんだけど、そのバージョンアップの量がすごいしっかりしてて、
はいはいはい、
キャラを選んでそのキャラの特性を活かしながら倒していくねんけど、はいはい、キャラが毎回2キャラずつぐらい増えてくるよ。
めちゃめちゃ増えるね。
それで武器も増えるし、うん、なんかこんなに人気出るとは思ってなかったんかなぐらいの、
ね、はいはい、
で300円やねんな、
300
円って値がまたいいし、
い
ね、あとよくバグって落ちんねん。
そうなんや、
うん、あの
それはマイナスポイントなのよ。
画面が真っ暗なって、はいはい、20 25分目ぐらいでうおーってやってたら画面が真っ暗なって何も反応せんような
つら
画面消したらまた最初のなんか、うん、バンパイアサバイバーってなってそれかもうしっかりしたエラーのログみたいなのが出たりして、それでもね、
う
ん、あの300円やし、
うん、
全然ベータやって分かっててみんなやってるから、
あ、そうか、あれまだアーリーアクセスなんやっけ。
全然もう、
はいはいはい、
優しいね、周りのバンパイアサバイバーに対してみんな優しい。
あ、なるほどなるほど、
バグはありますよみたいな、攻略サイトも、
はいはいはい、
バグは当然あるけどみたいな、いやけどもうバグあって当然ですよこんなんって
まあまあまあ300円で許されるっていうところもあるしね。
あとヴァンパイアサバイバー好きはもうそんなその程度じゃ折れないってい
なるほどね、
まあしゃあないなみたいな、もう俺もそんな、うん、こうバグるよねこんなこんなことやったらバグるよね
デバッグ始まってるやん。
デバッグもだから兼ねてるっていうか、それでデータ取ってるんやろから、
まあまあまあ、取ってると思うよ、うん、アーリーアクセスは特にそういうのやと思うから、
そうだからみんなで今ヴァンパイアサバイバー育ててるみたいな
育成ゲームやってる。
追加キャラ増えるやん、
うん、
ごめんね、ヴァンパイアサバイバーの話ずっとするよ。
ずっとしてるねこれ本番は切った方がええんちゃうか
いや、まあ、あの考えるから、
ね、
ヴァンパイアサバイバーおるやん、あ、このいや、あの収録しなくてもこの話したいぐらい
いや、でもそもそもこの話が収録前に始まりそうになったからじゃあ収録でやろって言ってこうなってるから、
一応取っといて、ね、あの編集できるから、
ね、そうね、
あの猫を扱う魔女がいて、
は
あ
は
あ、猫を扱う魔女の特性が猫が走り回って適当にギャッてやるだけで、
うん、
あのその本体は何も攻撃せんから最初めっちゃ辛い、
逃げるしかない、
逃げるしかない、
はいはいはい、
けどあのスピードはあんねんけど、
ああなるほどね、
その猫がギャッてしたらたまに倒してくれるからそれでやっと経験値拾えんねんけど、
うん、
その猫がたまにご主人様を引っかくのよ。
やめろや
たまになんかビシッ、あれなんでダメージ食らったの猫かってなって、黒い何かがわーっとそのドットが荒すぎて猫かどうかよう分かる、うん、猫かカラスかよう分からんやつが走り回ってるけど、たまにギャッてされてなんかダメージ食らうから無理やねん。
めちゃめちゃ最弱キャラやん。
そいつ攻略できひん。あそいつでやったら盾負ける。
はいはいはい。
とかそういうすごいベータベータしてるから、うん、逆に新鮮っていう。
なるほどね、うん、なんかどんどんキャラクター解放されていって全部どんどんインフレしていくんじゃなくって、うん、キャラ弱くすることで難易度を上げたりするとこもあるんかな。
多分ね、あの作者が楽しんでる、
う
ん、
趣味
こんなんどうやろこんなんどうやろって実験的にボンボン投入してくるから、
はいはいはいはい、
でみんな投入されたらやるから。
なるほどね
今バランス取ってるんちゃうかな。
はいはいはい。いやまあでもそれはいい環境やないですか。
そうそうそう。今 0.5 なんよ。
0.1 いってない。
0.4 なんぼから 0.5 にやっとなって、はいはいはい、みたいな。あのなんやろな、みんなそれを楽しんでると思う。ベータを楽しむっていう文化なんかな。え、こんな感じっす。
なるほどね。ボードゲームの話は今日はしません。
いや、するよ、
する
よ。
するする。
そんな感じで一回
切りましょうか。
切りましょうか。はい。はい、後半で
ー
す。
はい、というわけでお便りのコーナー行こうと思います。
はい、
はい、今回はですね、防波堤しけさんからいただいております。
はい。一瞬上のね本名を読みそうなんです。
そうなんですよ。あの G メールで見たらね、あの本名の方が見えてるので危ないんです
。危ない、うん、はい、
はい。イカさん、リニョリさん、オケイさん、こんにちは。イカラジスタの防波堤しけです。、はい、リニョリさん、オケイさん、第2週お誕生、誕生おめでとうございますということで、ありがとうございます。
うん、
このメールが読まれるときにはお子さん2人のお世話で大変かもしれませんね。そしてイカさん純度 100% のイカラジが始まっているかもしれませんね。ゲストの方いたらすいませんということで大丈夫です。
すいません。
はい。大変かと思いますが、いつもと違う放送を楽しみにしています、
うん、
イカラジスタとして何かご助力できればと思いメールをお送りしますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最高です。、はい、みんなも照れずにどんどん送ってねってことですけど、ね。はい、本題ですね。ボドゲの話とは少し違いますが、最近メイちゃんに私が、小学校の頃に流行っていた遊びを教えています。縦棒をピラミッド状に書いて横棒で交互に消していき、最後の1本を消したら負けのゲームとか、うん、30をいったら負けゲームとか、
うん、
誰に教わったかもわからない、名前も定かではないゲームですが、久しぶりにやるとなかなか面白く、メイちゃんもとても喜んでくれます。
うん、
皆さんは幼少の頃流行った何も知らぬ謎のゲームとかありますか？もしあれば教えてください。
うん、
イカさん、リニョリさん、オケイさん、それぞれ大変かと思いますが南の端から応援しています。ではではラジオの更新楽しみにしてますということで、
うん、
はい、お手紙ありがとうございます。
いや、しけさんね、たまにツイキャスやってくれるんですよ。
そうですね。うん、
でツイキャスやってた時に、
うん、
僕があのちょっとこうイカラジネタがないからちょっとメール送ってもらえませんかね。
ねだっとるやないかい。
ゴリゴリにお願いした
い。めちゃめちゃねだっとるやないかい。
いや、あのね、最近メール送れてないなとか言って、サービスやったから。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
はい、まあ実際どうですか、その小学校、まあ限らずですけど子供の頃に遊んでた謎ゲームありますか？
だから今最近知って指すまっていう言い方をするゲームやってんけど、指立てとか、あの一斉のとか言っててんけど、あれはもうね、
だからあのせーので全員で2本あの親指を立てて、全体の数と同じ数を言えてたら、
うん、
ファーストクリア、
そう
でセカンドクリアしたら勝ちみたいな。
これも多分ライフ性もハウスルールやと思うよ。
そうなんかな。でも結構ほとんどの地域で2ライフ性になってる、
うんうん、この前そのちょっとギルドさんで少し遊ぼういうことでギルドさんで遊んでてんけど、はい、その時に俺が勝手に発明した10本指立てっていうのをやってる、
はいは
い、両手ね、あの10本指あるじゃないですか。
ありますね。
それでやるんですよ。
何を？
27とか言う。
指すまと呼ばれていることが多いあのゲームを10本でやる。
うん、1人10本だからクリアしたら5本減るから。
なるほどね。だライフ性は2のままなん
やね。ライフ性は2やねんけど、
はいはいはい、
あの10本自由に出せるから、
はいはいはいはい、
結構当たるんよ。
なるほどね。まあブレがあるからね、その本数で、うん、中間の期待値高さのところを言うとかって戦術がまだできそうですね、う
ん、あとみんな結構偶数しか出さないとか、だからチョキ出しがちとかあるん
です よ。ああ、なるほどなるほど。
グーで
手の形でね。
そうそうそう、だから結構偶数になったりとか、
はいはいはい、はい、
あの奇数によったりとか、上の方に行く場合もあれば下の方に行く場合もあるって、結構人読みの要素がもっと増える感じがして。あ、
なるほど、おもろいじゃないですか。
でゲームもずっと延々に終わらんのちゃうって思ったら、意外と5周ぐらいで誰か1回当たるんよ。
へえ。
だ結構あの僕は10本指すまおすすめです。
なるほどね。あれってイカさんの地域ではなんていう名前でした？
一斉のです。
あー、なるほど。
それかあの両手をこう出して、
うん、
これ
なるほどね。
無言で 始まるのよ。これ
ってスッて出したらもう始まるのね。
そうそうそうそう、もうだから辻切りみたいな。
はいはいはいはい、うん、うちの地域はあれせーのって言ってました。
あ
ーせーの
せーの
せーのって言ってました。
せーのじゃなく
てせーのじゃなくてせーの
せーのせーのやんでみたいな。
というか、なんかね掛け声が、うん、せのさんとかね。
あ早いんや、もうテンポが。
そうせーのさんとかじゃなくてせーのさんせーのにせーの5みたいな。
早いんや。
せっかちな愛媛県民の特性が出てるかもしれませんね。
あ、そっか、県民性出てる
な。県民性出てるかもしれません。めちゃくちゃせっかちなんでね、愛媛県民。
そういう点では、あの、あれやな、神戸明石の人間たちはゆっくりやってたな。いっせーのーでーさーみたいな。
あ、許されへん、許されへん。
叫ぶもん。
もうシャカシャカ次行こう。シャカシャカ行こう。
せのさん、せのにみたいな。
そう。誰かミスるやん。で、なんか、おうおうとかないねん。次の人間、せのさん、せのご、せのにって。もうついていかへんやつが悪い。で、残り人数減ってきたら、うん、なんか、あのそのゼロとかってやった時に、うん、おいみたいなのは一緒あるけど、
決勝になるとはそうなるけど、
決勝近くなってくるけどあるけど、あの第1回戦第2回戦ぐらいは、うん、全然誰も反応せえへん。シャカシャカシャカシャカやるよ。
嘘、なんか10人ぐらいでやることあるやん。
10人でやることはあんまないけど。
いやもうやり始めたらみんなうわーってくんねん。ああなるほど。やってるぞあそこでってなったら。
それあれじゃん、
最後も入ってく
る。叫んでるからちゃう。
叫んでるからもあるよ。うん、けどみんなねやりたいんやろね。もう集まってきて10人ぐらいになった時はもう決まった時はわー変な空気なんね。
やりよったわみたいな。
それを10本指すまでさらに実現させるっていうところが良さがあったりして、
はいはいはいはい、
あとはあれドンパっていう
ドンパ、
うん、
そのそええドンドンパ
ドンパ他やと戦争とかそういう感じで言われて、
戦争はわかるかも、
うん、その手をパンって叩いて、うん、打ちやったらドンパっていうねんけど、はいはいはい、ほんでグーチョキパー出すのよね、
うんうんうん、
勝ったら勝ってる方が宣言し出すんやな確か、
はいはいはいはい、う
ん、例えば俺がチョキでおけいさんがパーやったら、うん、俺があのグーが軍艦、チョキが沈没でパーが破裂って言う、
はいはいはいはいはい、
で僕がチョキで勝ったって、うん、そうやったら沈没沈没破裂みたいな感じで、あの
次は続く
3回言うねん、
はいはいはい、
ほんで一緒になったら宣言側の勝ちなんねん、
あー、うん、アイコにしたら
そう
直前で勝ってるやつの勝ち、
そうそうそう宣言側の勝ち、
あーなるほどなるほど、
だから戦争って言って最初はじゃんけんやねんけど、はいはいはい、じゃんけんからスタートして沈没沈没破裂みたいな感じでやるわけよ、
なるほどなるほど、だからあのバレーボールの昔のラリー戦みたいな感じで
そうそうそうそう、
ラリー権持ってる方が決めたら点数入るみたいな感じで、
そうそうそうそう、
ああなるほどなるほど、
だからそれもすごい気合い入れて叫びながらやるねんけど、じゃんけんでもちょっと戦略性がありそうな、だから
あーなるほどね、
大体同じこと言ったと変えちゃうっていう、まあ、沈没破裂みたいなこと言うねんけど、うん、軍艦沈没破裂みたいなそのテクニックもあるわけよ、
あ3個別の言ってもいいんや、
そう言っても沈没沈没沈没でもいいのよ、
はいはいはいはいはい、
だからその
辺飛ばしていくのね、
そうそうそう、その辺の口のテクニックみたいなのもあったりして、
すごい結構それ年寄りにはきつい遊びやね、
じゃあ小学生の、ね、の時の遊びや
か、回転力いるね、
特殊なじゃんけん
っていう、ね、でも面白そう、
俺はもう今でもやりたいぐらいのレベル、いろんな地域で名前ちゃうと思うし、
うんうんうんうん、
あと多分昭和やから戦争テーマや、
うん、ああなるほどね、今やったらもっと違うテーマかもしれんね、
違うかもしれんし、もうないかもしれんし、
確かに確かに、
ね、っていうそういう遊び方もあったし、
あ、うん、確かに確かにおもろいな、うちの地元であったというか、うん、僕らが遊んでたゲームで名前がもしかしたらあるかもしれないけど、
うん、
誰も知らんかったのはビンタをね、うん、するゲームなんですけど
暴力的、
ま、でもほっぺたにビンタするんじゃなくて、うん、お互い両手のひらを合わせたあの、うん、お祈りする時の手っていうのをまっすぐ手を伸ばしますと、
うんうん、
でお互いがそれをお互いに向かって伸ばしてる、まあ、手押し相撲みたいに、
うん、
一定のところあの一定の距離を置いて2人で向かえて立って、
うん、
でお互いにその両手合わせたものを突き出しますと、
突き出す、それはもう届かないぐらい、
そう攻撃側と防御側がまず決まりますと、
うんうん、
まあ、じゃんけんとかで決めるんだけど、うん、攻撃側は相手 の, その手のひら、まあ、合わせてるその合掌してる手をビンタ横からできたら勝ち、
うん、
であ 受ける側はそれを避けれたら
すってね、
OK と、
うん、
で避けれたら攻守交代、
うん、
でどちらかが決めるまで勝って続ける
そのフェイントとかやるんやろ、
そうフェイントをするときはその両手を合掌してるのを、うん、その手のひらの部分を合わせたまま指を、ずらして
クロスする
あのペケみたいな形に手を変えるのをギュッて やるんだやんか、うん、そう素早くギュッてやったらそのビンタする初動と同じ動きに見えるから、うん、その動きでビビらせて、
あ
でその動きでビビったやつが避けた場合、うん、敗北やねん。
あだからビンタを打った時に避けれてたらセーフやけど、あのフェイントで避けてしまうと負けない。
そうでフェイントじゃない普通のやつでその受けてしまっても負け、
うん、
だから打つ側はフェイントをするのか殴るのか、
うん、
で受ける側もフェイントをされているのか避けなきゃならないのかっていうののこのせめぎ合いをね、
ある種叩いてかぶって系よね。
あそう叩いてかぶって系かもしれない、うん、あれはまあじゃんけんした後防御する側が素早く防御するって決まってるけど、うん、受けていいとも限らんみたいな。
あほんで攻守が常に交代するから。
あそうそうそう、うん、でだからあのね、どっちかがその避けられたら一、うん、回お互いフーって休憩するのよ。やるやないけみたいな。
だってもう気合入ってるもんね。
そうそう、フェイントがやめろよみたいな。その空気を一回出して、うん、じゃあちょっと俺が行くわ次はみたいな。
それはあれなんや、ちゃんと
せっかちらない。
あ、まあ、はい、取るんや。
そう愛媛県民やけどせっかちしない。
なるほど、
河原の決闘みたいな空気の中でやるやつですね。
あれやろ、目があったらやり始めるや
つ。そうね、だからあえて名付けるなら合唱横からビンタゲームですね。
いや、ないなかった
なかった、うん、もうめちゃくちゃこれ白熱しますけどね、小学生の時。
叩いてかぶって系のことは結構似たような、うん、した時期とね、
はいはい、
なんかみたいな感じでやってたけど。
いやこれどうなる、愛媛だけなのかな。愛媛なんかなんなら俺の地元だけなんかもしれん、
うん、
別に大学生まで俺愛媛おったけど、あのなんていうの、愛媛の他の町ってこれ知ってるってやったことはないから。全然分からへんけど、
もうローカル中のローカルの可能性あった
り、あるある。そのそれこそ小学校の高学年から低学年に口伝で伝えられてる遊びとかあるからさ、やっぱ
スケッチブックを取り出して、はい、画用紙とか取り出して、はいはいはい、お互い鉛筆持つねんな、
うん、
それなりの長さの鉛筆を持って、はいはいはい、あの半円、端っこに半円書きます。
半円、はい、
そこにひたすら基地ビームの砲台とか基地とかひたすら書くねんな、
はいはいはい、
である程度お互いが満足したら、うん、あの戦争始まります。
物騒なゲームやね。
鉛筆を立てて、鉛筆の後ろを一本指で持って、
うん、
あの突き立てる、
はいはいはい、
突き立ててそれを弾く、うん、すると鉛筆の線がちょっとピッていくやん。
あ、下が鉛筆のかける方、
かける方
で上はその、後ろ側、
後ろ、そう
絵の方ね、
うん、
で、人差し指だけでそれを支えておいて、
うん、
で字のかける方を相手の方に向くようにスッとずら、
う
ん、スライドさせる
の
ね。
そうするとある程度飛ぶやん。
そうね、
それビームを飛ばしたって
。だから線も描かれるよね、若干。
そうそう、
はいはいはい、
そこであのビームのその一番先まで行ったところに丸書いと
か、あービームの到達点に、
そうそう到達点に丸書
い
と
か、
それで相手がまたそう同じことやる、
うん、
であの砲台が全滅したり、もう場合によっちゃ大将とか作ってたから、それを打ち落とされたら負けみたいな、
は
い
はいはい、うん、ああなるほどね、
うん、すげえ暇なゲーム。
確かに。でもなんかね、その手作り感が小学生っぽいね。
そう、ほんでビームの先も打ち落とせれるルールやったから。
なるほどね。
どんどんやっていくと、回数重ねていくと、よくわからないソーラーレイみたいな意味のわからん攻撃したりとかも。
インフレしてくるね。
自由、そうインフレしてくる、ね、はいはいはい、自由にやるから、ここにガンダム書いとこうとか。好きなことやり始めて。
だから今俺の実力の 20% やしみたいな世界でやってるわけね。
でまあ、大体まあ小学生低学年ぐらいで遊んでたやつやから、うん、ぐわーってもうなんか
最後ね、
最後ウルトラスーパービームみたいなこと言って大体終わんねんけど。
なるほど、収集つかんなって終わりね。
最後でそんなにはいかんねんけど、
はいはいはい、
これなんとかボドゲならんかなっていつも思ってね。
いやでもまあなんか童心に変える面白さありますね。
そうもう絵を描くっていうことも兼ねてるから、
はいはいはい、
でそれぞれがそれぞれの基地こんなんやぞみたいなことを言ったりとか、
あなるほ
ど、ね、あの鉛筆もちょっと変えてみたりとか、うん、色鉛筆はよく飛ぶんだみたいなことを言い始めたりとかして、
こう色々研究が進む、ね、
研究が進んでくる。
いいじゃないですか。
あの消しゴム飛ばしとか、
はいはいは
い、ああいうのと一緒で、なんかどんどん研究進んでいって最終的に収集使うようになるっていうのは、
あの物消しゴムみたいなさ、
うん、
消しゴムのカバーの部分を裏返した、
うん、
一回切ってで、そのバラした後、うん、裏返しにしてもう一回巻き直した方が飛ぶとか、そういうやつ。
そうそうそう、
あったね。
で最終的にめちゃくちゃでかい消しゴムって売られたやん。
あったね。
あいつが物消しゴムひょって、うん、あのそれを落とそう、消しゴム落としってそれを落とそうとするやん、
うんうん、
それやねんね、あの
絶対落ちひんやつね。
物消しゴムが跳ね返ってくるね。強すぎて。
俺ね、世代的にそれ見たことないねんけど、うん、実在したのは知ってるわ、
うん、めちゃくちゃでかい消しゴム。金持ちしか買えない。
その専用のやつ、
結構だよ、300円とかするから
さ。金持ちではないかもしれんけど、
消せんねんけど、消しゴムと として決してあの筆箱に入らないのよ。
機能性バツのやつね。
そうそうそうそう、昔のね筋肉マン消しゴムが消せなかったっていうのと一緒で、はいはいはい、あれ消しゴムじゃねえからってなるから、
確かに確かに、
そういう遊びはやってたなって。
うちの小学校の5年生の時に、うん、あのたっちゃんがね、
たっちゃん、
友達のたっちゃんが開発した遊びがあって、
うん、
あのそれはね完全にたっちゃんオリジナルやから、うん、地域性とかですらね、うん、俺らしか知らん、
うんうん、
クラッシュバンディクー相撲っていうのがあって、
わからんわからん、
まあ、クラッシュバンディクーっていうもの自体知ってる？
なんとなく、
あのプレイステーションで出たアクションゲームなんですよ、
うん、
でなんかあれ何の動物なんやろな、マングースかな、なんかよくわからん動物の擬人化されたようなやつが、
うん、
それクラッシュ君やねんけど、
うんうん、
そいつがあの冒険する、
うんうん、
でその横にアステカっぽい感じのさ、なんかメキシカンな感じの木の仮面みたいなやつがおって、
うん、
そいつがマスコットキャラクターというか、その魔法少女によるうん、横におるちっちゃい小動物みたいな、
よくないやつな、
いやそれキューベのイメージ強すぎるからじゃなくて、まあ普通にアドバイザー的なね、長老的な感じで喋んねんけど、うん、わしわって喋んねんけど、そいつとの2人でその冒険をしていくっていうお話なんやけど、ま
あ、
それが結構流行ってたんですよ。
あ、
私が小学校の頃にね、うん、そのたっちゃんが考えた相撲は、うん、まず基本的には相撲ですと、
うん、
で校庭の小学校の校庭に、
うん、
まあ、普通砂場が一応区切られてあったんですよ、
うんうん、
本当に砂場として遊ぶための場所で、うんうん、相撲をそこでまずしますと、
うん、
なのでワックから出したら、
うん、
勝ち、
うん、
っていうゲームなんですけど、
うん、
普通の相撲って張り手とかもあんまやらない、
うん、
ぶつかり合いで押し合いへし合いするじゃないですか、
うんうん、
なんですけどクラッシュバンディクって腕をぐるぐる回して敵を吹っ飛ばしていくゲームなんですよ、
うんうん、
腕ブンブン振り回して当てるのありっていう、うん、すごくバイオレンスな
相撲やのに、
相撲やのに実質殴っとるっていうまず技がありますと、
うん、
でこれは避けても良い、
避けても良い、
クラッシュバンディクは敵を踏むっていう、
うんうん、
のも一つの攻撃手段なので、
うん、
直接ねジャンプして相手を踏むのはちょっと人間の高さまで飛ぶのは難しいじゃないですか、
うん
うん、だから相手の足を思いっきり踏むっていう
よくないな、
あの小学生ならではのね、
うんうん、
残酷な技もありまして
うん、うん、
下手したら足折れるぞっていうね今考えやったら
なんかね体にダメージを与えても良いってなってたよね、
そうでも
子供の頃
痛いやんか、
うんうん、
なので逃げてもいいんですよ、
うんうん、
で最悪その技としてその受けたらきついから、
うん、
枠から自分から一回出てしまう、
うん、
で出た時にそのクラッシュバンディクってマリオにおけるスターみたいなさ、
うん、無敵
的なアイテムがあって、それ取ったら長老の仮面、
うん、
マスコットキャラクターの仮面をかぶる状態でピカピカ光りながら走る
人
なんですけど、その時にその長老があの低い声でモルベラって言うんですよ、
うん、モルベラっていう、
そうモルベラって言うんですよ、
うん、
だから一回だけモルベラ使ってい
い敵なるんや、
そう一回だけ自分で相撲の枠の外に出た時にモルベラと叫びながら出たらノーカウント、
あだから普通やったら外出たら負けやる、
そう一回だけモルベラか
めっちゃめもうモルベラっていう姿が浮かぶわ
そう
浮かぶわ、
ただただそれ言うためだけに遊んでたかもしれない
モルベラ言いたいが
ために、でいうのを夕方のめちゃめちゃ夕日が眩しい小学校の校庭でやってたのを覚えてます、
ね、思い出として
思い出として全然痛かったけどね
いや子供の頃痛い遊びいっぱいやってた
いっぱいやってたと思うけど、
なるほどな、
はい、というわけでルール説明しっかりしましたけど皆さんは真似しないでください、
うん、これね無限に喋れる可能性あんねんけど
いやもうでもこんなもんよそんなにもうないよ、
いやなんかね結構これみんな何個も持ってると思う、
ね、確かに確かに、それはみんなのは聞いてみたい気はするね、そ
うだからねこれちょっとなんやろね、なんかハッシュタグ、小学校の頃の遊びみたいな、
何もなき小学校の遊びやね、
あ
小学生の遊び、
名もなき、小学生の名もなき遊び
タグ
でいきます
、募集しますかじゃあ募集しましょう、
もしかしたら盛り上がるかもしれんし
一緒にねイカラジのタグももちろんつけてもらってね、
そうですね、
その2つのタグつけてもらって募集してみましょう、
それやったらちょっと紹介というかね、
そうね、
あのめっちゃ、
いやでも難しいのはルール説明難しいよ、
そうだよな、さっきから俺らねラジオやのにあれやこれやって手振りでね
そうそう、
さっきのビンタのゲームなんか
ビンタのゲーム俺あの実際に手元でやりながらそれを口で説明するためにやってたからね
みんな結構あると思うんで ね、あの僕も思い出して紹介したいというか、うん、もう、ね、
よく考えたら俺が言った2つのゲーム2つともバイオレンスやね。愛媛県やばいな、
あれちょっと血上りやすい。
あ、ちょっとね危ない県民性やったかもしれないですね、
うん、兵庫は叫んでました。何でもとりあえず一回叫んでたような気がする。
なるほど、
ね、うるさかったような気がする、ね、というわけでね、はい、子供の頃遊んでたボドゲ、
ボドゲ
ボドゲじゃないな、
まあ、全てのものはボードゲームであるっていうね論もありますから、う
ん、子供の頃やってた名もなき遊びのコーナーでしたと
コーナーか知らんかった。
あのいや、まあ、多分今回で終わるけどね。
そうね、はい、1回限りですね、
はい、というわけで、はい、エンディングいきます。
はい、はい、ボドボドのコーナーです。
ー
今回もハッシュタグイカラジでつぶやいてくれてるやつをどんどん読み上げていきます。
どんどん、
はい、じゃあ最初は、
はい、ギヤマさん、イカさんの苦悩は同世代みんなの苦悩ということで、これギヤマさん同年代かな、
はい、イカさんの苦悩って何でしたっけ。
しんどいって。
あ、なるほど。
そんなこと言ってたような気がするって、それさえも忘れているという。
はい、じゃあ2つ目、
はい、
金さん、イカラジ185回拝聴、お母様の前でのイカラジ配信、おけいさんって誰も聞きたいですが、さすがにカオスですね、かっこ笑い。第2子誕生&イカさん配信も楽しみにしています。マダミス666プレイレポ、箱の大きさあれこれ、アークノバなど今回も盛りだくさん、噛みつきが忘れられないということで、ワニのアイコンつけてくれてますね。
噛みつきがやばいな、それは。
はい、だいぶね、確かに前回こうやって言われてみると結構盛りだくさんの内容でしたね。
うん、いろいろね、発表がすごかった。
確かに確かに、
うん、
でイカさん配信はね、あの次回はもしかしたらイカさんほんまにオンリーかもしれませんけど
ね、
はい、頑張ってもらいたいところです。はい、では続きまして、
はい、バンちゃん、イカラジ第、185回拝聴しました。冒頭に番組改編とあったので心配しましたが、嬉しい方の報告でよかったです。イカさんの広い顔があれば一声かけたらたくさん有名人が集まる予感がします。季節の変わり目、どうか皆様ご体ご自愛くださいと。漢字が多い
漢字が多いはただの文句。
俺結構ひらがな使うタイプなんです。ありがとうございます。なんとか頑張って
確かに
改編したいと思うんですが、一人で喋るのは難しいなっていうのをしみじみ思っているところでございます。
はい、では続きまして、ピピタパンさん、
はい、
今回もイラスト付きでありがとうございます。
うん、
イカラジ第185回拝聴、ライフスタイルの変化でフェードアウトする番組が多い中、収録する気満々のりのりさんにときめきました。しばらくイカさんがソロ活動されるとのことで、あの番組とコラボしないかなと、いろいろ妄想しちゃいます。ちなみにおけいさん、僕もパリンコ大好きですということで、うん、パリンコいいですよね。
ね、結構お菓子の話もね、
はい、
たくさんできるかもし
ん
ない。
確かに、まあでも普段ね、あんまりお菓子食わへんちゃ食わへんからな。
そうやね、俺も食わへんのよな、もう、はい、ガルボしか食わんから。
というわけで今回はですね、こちらピピタフさんのイラストも、噛みつきに関する部分で、うん、あのイカさんがナウシカっぽくなってる話ですね。
うん、あの手とがね、あの舐めてくれてるとこですかね、これ。
ほら、怖くないって言ってるとこですね。
まあ、俺にこれ言われたら怖いわな。
はい、では続きまして、
はい、みなっちさん、やっぱアークノバ人気なのね。この前やれそうやったけど時間が微妙で断念した。やってみたい。そしてイカラジスタ歴めっちゃ短いけどお邪魔したい。この前実はイカラジ聞いてゴーレムやってみたいってだけつぶやいたらイカさんにいいねされてビビりました。俺いいねしたか忘れてます。
なんでそれ。
いいねしたかなみたいな。
いやいや、でもこうやって言ってくれてはる方もいらっしゃいますからね。
そう、それでこのみなっちさん
は、
はい、まあ、ポッドキャストやってはりまして、
うんうんうん、そうね、
トトロさんって方もこの下にね、
はい、ツリーでねぶら下がって、
はい、ツリーでぶら下がってるんですが、はい、あのお邪魔したいって言われてるんで、
はい、
オファーかけたいなと。
お、すごい。
思っておりまして、もしかしたらあの3ポッドキャストが話するっていうことをやりたいなと思いながら、ここで宣言はしないです。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、イカのその時のなんていうの、頑張れるかどうか次第、
体調次第です。
なるほどね。アークノバね、人気ですね。
そうですね、アークノバ面白い、
はい、まあ、時間的に確かにね、あのゲームの終了条件っていうのが、うん、誰かがそのゴールテープ切らないと終わらないタイプのゲームなので、
うん、
結構ね、長引かせようと思ったら長引いちゃうう
ん、
ところはあるんで、お時間は結構確保してもらった方がいいゲームではあります、
う
ん、
ツイッター見たらね、あの、うん、インストなし4人4時間って書いてあって、
あ、まあでもね、そうなるかも、
うん、インストなしでっていうね。
3人でやった時に インストありで3時間半
うん、4時間かからんかぐらいの感じやったから、ね、結構時間をしっかりとってほしいけど、その時間分の遊び応えは十分あるんです
。確かに、
うん、
でしかもなんかすごい長いってほどの印象が強いというよりはずっと考えてたなっていう感じやから、
うん、
意外と時間が短く感じるゲームでしたね。
だから時間かかるよっていうのをちゃんともうみんなに言うて前提でそれやって、うんうん、もう今日はアークノバだけやろうね、ボリボリパリコボリボリという感じでゲームやってもらえたらいいかな
そうですね、
うん、
まあ、ゲームやりながらねお菓子食ったら一部の人が発狂するかもしれないんでちょっと気をつけなきゃいけないですけど、
特にパリンコはちょっとな、
パリンコはねめちゃくちゃこぼれるよ
だからもうこぼれないところで食べてください。
確かに、
はい、
はい、では続きまして、はい、もう一回ギヤマさんです。
そうですね、はい、今回のゲームマーケットもイカさんに声をかけると何かもらえるんでしたっけと、以前のゲームマーケットで、うん、あの名刺ゴマ、
はいはいはい、
渡してたんですが、
うん、
まだまだ名刺ゴマありますんで、
ありますね、
はい、名刺ゴマ今回もお渡ししたいなと思っております。そんなゲームマーケット2022春、
はい、2022春東京会場ですね、はい、
うん、そう東京会場、僕あの何もなければ行きます、
はい、
で今回もめっちゃお手伝いの依頼が来ており、
すごいやん、
はい、今回お手伝い土曜日は、
はい、
キーの01、モブプラスさん、
はい、宮野さん
の、ね、宮野さんところです。
はい、
覚え方は綺麗な宮野と覚えてください。
なるほど、もう一回ブース番号いいですか
はい、土曜キー あのカタカナかきくけこのキーの01です。
01、は
い、覚え方は綺麗な宮野さん、
ああ綺麗いいですね
そうです、
なるほどなるほど、
はい、で日曜日は、はい、あの気ままなボドゲアということで、あの、はい、グレイブラッドの畑さんと共に、
はい、
あのそこに存在していると思います、まあ、そこでメガラッキーボックス、
お手伝いというかもうここはどちらかというと出店側ですね。本当に
出店側のように見えて俺何も出せてないなみたいな、けど、まあ、あのうちのね、あの、
はい
か、
は、
が
い、
の、発見ことわざ品評会を出させていただきたいなと思っております、
はい、で、
ね、持っていける分だけ持っていきます。
あれイカさんの名刺印刷ゲームは今回は間に合わない。
だって今収録やべえって言ってたのに、
うん、
そんなことやってる暇が全くなくて
確かにそれはそう
俺ゲーム作り必死にやってたら怒るやん
いやまあ別にそれは言っちゃいいねんけど確定申告は倒してからにしって思う
それは日曜日数の13、
数の13、
はい、あの水産加工業をしてそうなおっさん2人で立ってますということで、
水産ですね。
そうです
ね、
はい、で、はい、それがあの、4月の23、24の土日ですね、
はい、
もう
すぐですね。
これ編集間に合わんかもしれん
それはやろ編集は出しとこ、
なんとか
宣伝しとるから、
無理やり間に合わせます、
うん、
で、5月7日にあります、
はい、
あのボードゲーム名古屋ボードゲーム楽市さんにも出店予定です、
はい、
でブース番号決まりまして B-09 です。
B-09
はいはい、あ何も考えてない、ビックビックビックイッカーガヤと覚えてください
ビックカメラ感ある、
ビックカメラ感ある、ビックのイカと覚えていただけたら、でイカがポツンとおりますんで
なるほどね、
あの隣のツカポンさんのとこ行ってください
、はい、まあ、ゲームマーケットね、あの今回名刺コマは僕らはオケイリニョリは行かないですけど、
うん、
いくつかまたイカさんに預けておこうかなと思
う
ので
、
あ
そうですね、僕の方で預かっといて、はい、もう配り倒したいと思います。
そうですね、なんでぜひぜひあのイカさんに言ってもらったら、
うん、
いないけどイカラジの空気を感じられると思うので、
そうですね、はい、あのわざわざね、
はい、
あの来てくれた、あのゲームマーに来てくれてるんで、
はい、
何かお渡ししたいと思います。
そうですね、
はい、まあ、6月もね、あのボドゲフリマとか行くよとか、それはまた直近でね、
そうですね、
お話しさせていただきたいと思いますので、
は
い、
あとじゃあ告知で一つ言いますと、
うん、
吉本ボードゲーム部さん、
あね、
はい、
うん、
っていう、まあ、あの動画を配信されている、
うん、
まあ、本当に吉本興業の芸人さんたちが、
うん、
ボードゲーム好きな方たちが集まって部活動としてやられているボードゲームチャンネルがあるんですけども、
うん
うん、こちらになんと、
うん、
イカラジ3名出演いたしました。
いやードアップでね、
はい、久々の顔出しでございますが
あのズームを使って遠距離でね、
はい、そうですね、
あのゲーム、うちのね発見ことわざ品評会やっていただいたんですが、
はい、
ね、あの3人が同じ画面、うん、1個の画面で収まってたのに、
うん、
綺麗に3分割されてるて、
ちゃんと分割されてしまった結果めちゃくちゃよりの絵になっているっていう、ね、
めっちゃ俺めっちゃ顔でかいなちょっと寂しかった。
まあまあまあ、 でも実際にね、あの本当に芸人さんに遊んでもらうと、まあ、こういう大喜利ゲームに近いところもあるんで、
う
ん、めちゃくちゃ盛り上がったなってところですけど、
そうそうそう、 さすがやなって、はい、
まあ、前後半であの配信されてますので、うん、皆さんぜひぜひこちらの方 URL ね、つけておこうと思うので、
はい
はい、あの見てもらえたらなと思います。
ぜひお願いします、
はいはい、では、エンディングメッセージなんですけど、今回また先ほどと一緒でりにょりさんのカンペがないので、
うん、
雰囲気でいきます、
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています、
はい、ポッドキャストで
イカって調べたら出てくるので、はい、皆さん購読していただけると大変便利です、
はい、まあ、ポッドキャスト系のそういうのって大体出てくると思う。
そうですね、
はい、
であとですね、あのメールも募集しております、
はい、
イカラジ の, あのアカウント宛て、あのツイッターでも構いませんし、うん、メールでも構いませんので、
うん、
何かしら送っていただければ、
うん、
あの我々読み上げたりであるとか、それに関するトークテーマで喋ったりとかもしたいと思っております、うん、特にトークテーマイカさんが大募集しております。
大募集、あの Gmail で、
Gmail で、はい、
届けていただけると。
そうですね、でそちらに関しても
長文でね、
はい、アドレス貼っておきますので、うん、はい、ぜひ、まあ、全然長文じゃなくていいですよ。もうテーマだけポロッとでも全然いいです、まあ、イカさんとか、まあ、イカラジメンバー、あのもうちょっと何ヶ月か経ったら復帰すると思うので、私はりにょりさんも、
うん、
とか、まあ、どっちかだけ出るとかっていう回もあったりすると思うんで、今回みたいに、
うん、そうですね、
なので、まあ、あの誰々さんにこういうことを教えてほしいとか、
うん、
こういうことちょっと話してほしいとか、うん、っていうのがあったらぜひぜひ、はい、言ってください。
本当頼みます、あの皆様が頼りです
あと、もしかしたらイカさんにこの人とコラボしてくださいって言ったら頑張る。
コラボね、頑張ってみたいというか、この機会やからや
り
たいみたいな感じの ね思いがあるんで、けど、はい、この調子でいくとやばいっす。
そうね、あと50年ぐらいかかりそうっす
生きてないなはい、
はい、というわけで、今回のなんて言ってたっけ、いつも
今回のパーソナリティは、
は
イカと
オケイでした。
イカが、
イカが危ねえ。
大丈夫ですか。
ダメ。
はい。
りにょり大事。